マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。今日はですね、ちょっと一冊の本が届いたので、その本のご紹介をしたいんですけど、というのはですね、送ってくださったのはフリーライターの南條さんという方なんですが、南條さんも関わってらっしゃるというこの本、山川治さんという方が書かれているですね、さつまいもの世界、世界のさつまいも、新たな食文化の始まりという本なんですね。もう表紙にもさつまいもの絵がですね、ドンと書いてある、非常に濃厚にさつまいものことがよくわかる本でございます。もうさつまいも辞典みたいな感じ、もう山川さん自体がもうさつまいも博士という感じでですね、元農水省で働いてらっしゃった方が書かれている本なんですけれども、もうさつまいも、もううちはとても子どもたちも大好きで、もう私も本当に好きで、特に干し芋が好きなんですけどねとか言ってそのさつまいもっていうのは一体どこから来てるのかとかね、意外と知らなかった、ペルーとかね、メキシコ説、この2つの説があるそうですよ。で、今このコロナの影響もあって、もしかしたら日本の食糧危機なんていうのも起こりかねない、まさかそういうふうになった時にも、実はさつまいもって日本の国民を救うポテンシャルのあるものなんだということをですね、山川さんは熱く語ってらっしゃるんです。どんな季節に植え始めてもなんとかなるんだというのをですね、書かれてて、へーと、やっぱり植物っていうのはどうしてもね、植える時期とかそういったものに影響を受けるわけですけれども、そういったことを乗り越えられる手段を持っている作物だということなんですって。いや、深いです、さつまいも。皆さんもね、ぜひお手に取って見てみていただきたいなと思いますが、もうこのね、騒動の中で外出自粛になってますので、皆さんいろんなことをしながら時間を過ごしかと思いますね。ラジオを聞いてくださってる皆さん、本当にありがたいんですけれども、例えばね、本を読んで時間を過ごすのもたまにはいいですよね。なかなか私も子供たちとの時間に追われて本をじっくり読むっていうのができないので、こういう時間にね、どんどん読んでみたいなというふうに思っている次第です。さてさて、この番組はですね、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、リスナーの皆さんにぜひ知ってもらいたい新しい様々なワクワク情報をご紹介しております。実はこの著者の山川さん、さつまいも博士でありながらですね、一時期はいちごの研究もされていたということで、いろんな品種を生み出した方でもあるんですが、今朝はそんないちごの農家の方とお電話をつなぎたいというふうに思っております。千葉にありますいちご観光農園ママズベリーをご経営されています斉藤久さんとお電話をつないでお話を伺う予定になっております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて、今日はいちご観光農園ママズベリーをご経営されています斉藤久さんとお電話がつながっています。斉藤さん、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
今日はありがとうございます。朝から
とんでもないです。
ね、今非常に大変な中でお引き受けくださって非常に感謝しております。
はい、いえ、ありがとうございます。こちらとしても、
いやいや、今どんな状況ですか、斉藤さんは。い
ちご狩りの方は千葉県の方から自粛の要請が出ましたので、
なんとい
つも朝から積んで道の駅とか売りに出してる感じなんですけれども。
なんと、そうでしたか。
はい、い
ちご観光農園ママズベリーというお名前ですから、基本的にはその農園の方にお客様がこの時期はもうたくさんいらっしゃって、
はい、
みんないちごをこう取ってその場で食べてという時期ですよね、本来ならば。
そうなんです。
ですよね。で、
はい、
2006年ですか、オープンされて。
あ、そうです。今年で14年目になります。
いや、すごい。もう斉藤さんは何代目になるわけ、何代目っていうか2006年。
私が始めたので。
もう一人で。
お母さんが、私の母が手伝ってくれていますが。
そうですか。お母様と一緒に二人三脚。
はい。
もうじゃあそれで14年。
そうですね、14年目が終わるところです。
あ、そうですか。じゃあもう14年目にしてこんなことは初めてのことということですよね。
そうですね。
あの去年の台風の影響って長生郡長良町というと真ん中の辺ですか？
はい、あ、ちょうど千葉県の真ん中になりますね。
そのエリアというのはやはり台風15号の影響というのはやはり受けてたんでしょうか？
あ、すごい受けました。台風15号によって、うち4棟あるんですけれども、その1棟が倒壊してしまって、
うわうわ、そうだったん
だ。で、建て替えることになって、でもありがたいことにハウスは12月の時点で建て替えることができたので、でもイチゴを植えるのは遅くなってしまったんです。
なるほど。
なので、普通だったらば暖房で加温しながらこう栽培するところが野ざらしになってしまったっていうのと、植えるのも遅くなっちゃったので、生育も遅れちゃったんです。
なるほど。じゃあ普段だともうちょっと早い1月とか、はい、もうそのぐらいからイチゴ狩りとかね、そういうしたりし、
そうですね、
ですけど、はい、今年はちょっと遅れたりする等もあったという。
そうなんですよ。だからいつもより7割ぐらいで始まった感じなんですけれども。
あ、そうだったんですね。
はい、
じゃあやっとここに来て育ってきたぞっていうタイミングですか、はい、今は。
そうなんです。だからそれでやっと3月からはこう多くの人に喜んでもらえると期待したんですけど、その矢先に新型コロナウイルスの感染が拡大して、っていう感じなんですが。
あ、そうだったんですか。で、最初の話に戻りますけど、やっぱりここに来て千葉県の方からそういう要請が入ってしまったということですか。
はいはい。
で、じゃあ今はそのいちご狩りには皆さん行かれないけれども、そちらのいちごを購入したりとか、そういうことはできるんですよね。
はい、あ、直売はやらせていただいてます。
で、じゃあそのそちらに行けば買うこともできるし、あとはその先ほど言ってた道の駅とかに卸されてるってことなんですね。は
い、そうなんです。
でもあれですよね、お母さんとお二人でやってるっていうことは、その作業結構いつもだったらね、皆さんが来てやるところをこうご自身でやんなきゃいけないということになると、結構な作業量にもなりそうですよね。
朝から撮っているので、それは疲れますね。やっぱりいちご狩りだと皆さんに撮っていただいている分、作業は楽になります。
そうですよね。
はい。
でもやっぱりその撮って出すに至ってもいろんな気を使うわけですか、やはり今の時期は。
やっぱり身も柔らかくなってきているので、選別には時間をかけてちゃんと見るようにはしていますが。
なるほど。もう私とかだとすぐピュって取ってチュって食べちゃうけど、ちゃんと選んでいただけてるわけですね。
あ、そうなんです。やっぱ熟しすぎちゃってるのはちょっとお売りできないので。
あ、なるほど。でもやっぱりこうね、なんとかいちごを無駄にせずにね、皆さんのお手元に届けたいですよね。
そうですね。
あの今ね、こういう状況ですけど、周りの農家の皆さんとか、はい、こんな風に苦労されてるなんてお話も伺いますか？
うちなんかは小さいいちご屋なのでまだいいんですけれども、観光バスでやってくるこう団体客のお客様を受け入れている大規模な農家さんなんかは本当に大変だと伺っているので、それに比べればうちなんかはまだ全然いい方だと思います。
あ、そうなんですね。
はいはい。
で、今あの千葉のいちごがもう本当に感覚で物言って申し訳ないんですけれども、
はい、
だんだんだんだんこの冬が結構甘くて、はい、だんだんこうちょっと酸っぱくなるイメージでいるんですけど、
あ、でもそれはそうだと思います。
当たってます。
で、はい、それがね、もう柔らかくなってきちゃうので、
それが今年はまだまだ全然甘いなっていう印象なんですよ、いちごそんなことないですか？
あ、そうですか。でもやっぱりうちなんかの例を言えば、木が疲れてないところもあるわけです。植えるのが遅くなっちゃったので。
あ、なるほどなるほど。
その分いまだに実も大きいのも取れるし、
はい、なるほどなるほど。じゃあちょっと遅れたこともこう皆さんを長く楽しませてくださってることにつながってるってことですね。
そうですね。
助かってます。もう今もう子供たちがずっと家にいて、はい、もう何が好きっていちごが好きなんですよ。
あ、そうですか。
なのでもうまたいちごないの、もうないのって聞かれるので、もうしょっちゅういちごを、はい、買わせていただいてるんですね。
あ、それはありがたいですよ。はい、
なので、はい、まだ美味しくていいなって今年思ってずっと買ってるので。
あ、そうですか。はい、じゃあまた お願いします
引き続きお願いしたいと思います、
はい、
今ねこの聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに知ってほしいことなどありましたらこの場でお伝えいただけますか。
そうですね、私もシーズン最後まで頑張って無駄に破棄するイチゴをできるだけ少なくしたいと思うので、うんうん、スーパーとかにもし行く機会があったらぜひ買っていただければありがたいと思います
そうですよね、
はい、
ありがとうございます、
はい、
引き続きご健康に気をつけられて頑張ってください。
頑張ります。
ありがとうございま す。お忙しい中、はい、いちご観光農園ママズベリーをご経営されている斉藤久さんとお電話をつなぎました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝はいちご観光農園ママズベリーをご経営されています斉藤久さんとお電話をつないでお話を伺いました。斉藤さんとお話ししてやっぱりもう私たち消費者は買っていただくというもうこれが最大の助けになるのかなというふうにやっぱり感じますよね。今こそやっぱり国産の商品を買おう、自分の近くの農家さんのものを買おうということですね。でそれが聞いては皆さんへの貢献にもつながるし社会への貢献にもつながるというふうに感じますね。ママズベリーに関しては普段はいちご狩りができる農園ということですのでね、いつっていうのは言いづらいですけれどもぜひね皆さんがちゃんと落ち着いていけるようになったら足を運んでいっていただきたいなと思います。いつもならば1月から5月初旬頃までがシーズンで、実はですね紅ほっぺとか香りのとかいろんな食べ比べもできるということでね、楽しんでいただけたらなというふうに思います。この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのご感想やご質問、その他どんなことでも大丈夫です。メールアドレス言っておきます。 agri@joqr.net agri@joqr.net となっています。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこのお時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。